花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
7-2、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はい、
まあいろいろ皆さんね、大変なこともあると思いますけども、
うん、
今日はまあ3月日付変わって31なんですが、
そうなんですよ。
ね、我々の本当世代ではお笑いのね、神とも言われる志村けんさんがお亡くなりになられて、
あ、びっくりした。
いや、びっくりっすね。まあそしてこのコロナウイルスにこう感染して、入院してっていうところだったので、
ね、
うん、本当にもちろん残念だし悲しいもありますと。
うん、
で、そしてね、志村さんではもう笑いですから、本当にこんな締めっぽいね、あれではなく、本当にこう我々世代としてこんな笑わせてもらったって話をちょっとしたくて、
もうだって、ね、大丈夫だって。
そう、そう、そう、そうですよ。
言って、なんか復活するのかなっていう。
うん、
ね、あったんだけどね。だ
本当に8時だよ全員集合が、
そう。
まさに我々世代でして、
そう。まあ、私はね、もうね、加トちゃん、ケンちゃん、ご機嫌テレビからは、結構、はっきり覚えてるのは、それくらい。
なるほど。
そう。
で、私はね、
そうそうそう、
本当に、全員集合世代で、
うんうんうん、もう、
だから、小学校でさ、まあ、土曜日に、その放送があるじゃないですか。
うん、ある。
で、週明けて、月曜日の朝、うん、学校に行くときの登校班、まあ、
はい、
集団登校するので、
登
校班で、まあ、クラスメイトとかに会うじゃないですか。同じ近所の、小学生に会ってさ。
うん、
まあ、第一声は、もうあれですよ。うん、志村見た!だよね。
そうだよね。
志村見た!見た!っていう、もう、それ、志村見たって、毎週言ってたからね。
うん。
だそんぐらい、こう、みんな、もう当たり前のように見ていたという。
うん、やっぱ、志村、らが一番人気だったもんね。やっぱうちらの世代って。
うん、
そう。
だからさ、うん、本当にもう、毎週見てたし。
見てた。
で、加トちゃん、ケンちゃんにこう、移行した時も私、第一回の放送すごい覚えてるんですけど。
う
ん、
え、そうなんだ。
その、まあ、お二人は出てきて。
で、
タイトル、加トちゃん、ケンちゃんっていう、その、タイトルがこう、壁に文字でこう、並べてあるんだけど、
はいはいはい。
それの並べ方がこれ間違ってんじゃねえかと言って、加藤健ちゃんちゃんじゃねえかこれじゃみたいな。それをこう二人で文字をこう入れ替えてとかいうのやって始まったのすごい覚えてて、だからもうまあ、その後加藤健もずっと見てましたし、
うん。
で PC エンジンのね加藤ちゃん健ちゃんももちろん遊びましたし、いやだから本当にもう世代として、まあバカ殿もね、すごいずっと見てましたし、
見ていた。
だから本当に我々世代、本当志村さんのお笑いで育ったみたいなもんですからね。
ダフンダーもだから、ね、
そうそうそうね、うん、だからまあもちろん悲しさはあるんですけども、
うん、
やっぱそういうお笑いのね、一番こう黄金期というか、もちろん今だってお笑いありますけど、我々
を
育んでくれたというね。
一つの時代だよね。
そうだね。
一つの時代が、まあ、終わったって感じ。
時代が。うん、
そう。いやー、なんかその一番思い出深いのがさ、
うん、
加藤ちゃんけんちゃんご機嫌テレビでさ、
うんうん、
私、スイカ人間っていうの覚えてない。もう、私なんか未だにすごい、トラウマなんだけど。
ちょっと検索してみようか。
お、確かね、スイカの種を食べちゃったら、
うん、
おへそから、なんか、つるが出て、芽が出てきて、
はいはいはい、
で、スイカ人間になっていくって、うんうん、その、なんていうの、バタリアン的な感じで、
はいはいはいはい、
ゾンビ的な感じで、どんどん、スイカ人間が増えていっちゃうっていう、
ね、
最終的になんか、なんていうの、解決せずに終わるみたいな感じだったの。なんか、
確かにこれは、今、見てみたら結構怖いですね。
え、超怖いよ、
うん。
だから、バイバイみたいな感じで、
うんうんうん、
なんていうの、最終的に綺麗に終わってない、なかったはず。世にも奇妙な物語みたいな感じになってんだって、多分。で、綺麗に終わってたら、
うんうん、
こんなに今も怖くないんだけど、
うん、
あの時代あんなに怖かったってことは、綺麗に終わってなくて、
うん、
え、え?みたいな、こう、 テレビの前の子供たちが戦慄するっていう。何みたいになって。
なるほどね。
それは未だにね、やっぱ、忘れられない。
あと、なんだ、気になった方は、ぜひ、カトちゃん、ケンちゃん、スイカ人間とかで検索すると、すごい、スイカ人間の、怖いやつがいっぱい出てきます
んで。怖いやつでしょ、絶対出てくる。あとはさ、なんか、面白ビデオコーナーみたいなやつでさ、
はいはい、
なんか、会場の人にさ、釣り竿で、プレゼントみたいなの渡してた。
ああ、なんかあったような気がするな。
あれなんだろう、公開収録みたいな時かな。
そうなのかね。
の時に、どのプレゼントがいいって言って、ラジコンみたいなので、で、ラジコンこう吊るして、なんか渡してあげるっていう。うんうん、わざわざ釣り竿で渡すんだっていうのを覚えてて。
うんうん、
ある、絶対、なんか、それ、その二つと、あとは、なんか、ご機嫌テレビで、こう、電話がさ、うんうん、まあ、加藤ちゃんが電話取るのかな、うん、で、なんか、ケンちゃんが、こう、なんか、聴診器のさ、先っぽみたいなやつがついた受話器がペタッ。あれ、超欲しいと思ってさ。
最初のあの、探偵、
ね。そうそうそう、最初の、はいはいはい、そう、依頼が来る時のさ、
そうだね、そうだね。
あの時にさ、うん、おう、その受話器の、なんか、何と思って、聞こえんの、それ、みたいな。あれ、あれすごいよね。あれ、うんうん、
あったあ
った、とかすごい覚えてんな。なんかもう尽きないけどね、いろいろ。
そうだね。
思い出すと、うん、おー、やっぱでもすごい、一番、やっぱり、影響を受けてるもんね。
そうね。なんで本当に、志村さん、ありがとうございましたっていう感じですね。
そうですね、ありがとうございましたですね。う
ん、我々本当に、表現者のね、まあ、末端として、末席ではございますが、本当に、こう、育んでもらったね、この楽しさっていうのを我々も、
そう。
伝えるようなことをやっていきたいと思いますので、
はい。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてですね、
はい。
どうすか、最近。
あ、最近聞いてくださいよ。ね、うん、アーカイブがあるので
ほうほう、
ぜひ見ていただきたいんですけれども、
うんうん。
毎週金曜日の21時から、う
んはいはい、
いつだってバグってマウスっていう、うんうんまあ、基本ゲーム配信の番組やらせていただいているんですよ。
うんうん、
そこでなんと、カプコンさんから許可をいただいて、
お
バイオハザード3のリメイク、
ほうほう
プラス、レジスタンスっていうのが2本入ってるソフトが発売されるんですね。3月4日か金曜日。
おぉ。
じゃあ、間違えた。よ、4月。
あ、4月4日。はあ、
4日か。いつそうそうそう。
うん、
で、まあ、金曜日に発売されるんですけれども、
うん、
それを、なんかまあ、体験版をね、許可いただいて、やらせていただいて。
お、すごいじゃないですか。
そうなんですよ。で、その、非対称型ゲーム、対戦ゲームって今、流行っていて、
うん、
非対称型対戦ゲーム、まあ、鬼ごっこ。的な感じで、
はいはい、
鬼が一人いて、
うんうん、
で、逃げる人たちが何人かいるみたいなゲームが今流行っているんですけど、それがバイオハザードで出たんですよ。それがレジスタンスなんですけど。
ああ、なるほど。
そうなんです。で、今ね、トラブルが、
うん、
結局ね、そのね、放送の時も、
うんうん、
すごいこう混み合ってるか、なんかトラブルがあって、
うん、
マッチングできなかったんですよ。
ああ、その一緒にやる人とマッチングができなかったと。
そう、マッチングができなくて、
うん、
結果、もうそのまま、
うん、
マッチングできずに、
うんうん、
発売日まで行くみたいな感じになっちゃったんですけど、でもまあ、チュートリアルはできるんです。
うんうん、
で、これが鬼一人と、
うん、
逃げるのが4人。
うん。
で、逃げるのは今まで通りバイオの、操作で普通に、撃つとか、走るとかも全部その、まあ、バイオやってたら、まあ、逃げる側はいけます。
うん。
で、まあ、協力して、その鬼っていうか、まあ、マスターマインドって言うんですけど、
うん。
そのマスターマインドも何人かいて、能力があると。
うん。
で、マスターマインドになったら、ゾンビを配置できるんですよ。
ああ。
ゾンビを、ここに、なんだ、監視カメラで見てて、
うんうん。
で、ここにゾンビを配置しようとか、ここにトラバサミを置こうとか。
ああ。
で、
ほうほうほう。
監視カメラにバルカンみたいなのがついてて、うんうん、マシンなんか、ドゥルルルってこう、その、サバイバーたちを倒すことができると。
へー。
いう、なんか結構、かげろうっていうか、
あ、そうそうそう、そんな感じだよね。
そう。それで、わあ、これ超面白いから、鬼、やってみたいって、マスターマインドやってみたいと思ったら、なんかそういう不具合でしょ、できなかったんですけれども。いや、でも、すごい期待だ。だって、それと、リメイクの3がついて、の、一本ですから、
うん。すごいですね。
そうなのよ。両 A 面って感じ。
両 A 面って今の通じるかね、わかんないけどね。
そうなんですよ。A 面って何っていう。B 面、A と何面があ
るの？ B ってなんだみたいな。
なんだっていう感じですけど、うん、両方、楽しめるっていう感じで、
うん。
だからまあ、面白そうだから買うんですけど、
うんうん、
もうマッチングできたらまたどんな感じかっていうのをね。
そうだね。
なのでまあ、マッチングできなかったんで、3の方のリメイクのね、
うん、
体験版を放送することになったんです、急遽。
ああ、なるほど。
はい。そしたらもう私がすごい不甲斐なくて、
うん、
クリアできずっていうので、まあ来週も同じ、うん、まあ今週ですね、今回も、あの、3のリメイクを発売日なんですね。その、今週の金曜日が、
うんうん、
はい、いつだってバグってマウスの、その、発売日と放送日がちょうど被ったので。
ああ、いいじゃないですかね。
そうなんですよ。だから、できなかったレジスタンスももう一回チャレンジして、
うんうん、
ダメだったら3の体験版やりたいなと思う。でも、そのレジスタンスの体験版しか許可もらってないんで、そうなんです。でもなんとか、いや、ちょっとマッチングできなかったんで、不具合でって言ったら、もしかしたらやらせてもらえるかもしれないなっていう淡い気。
なるほど、頼み込む感じでね。
頼み込むっていう、そうそうそう。はははどうしてもやりたいんですってそう。でもすごいなんか、そう、カプコンさん、ありがとうございます、ということで。
そうですね。
まあ、またね、できたら、お伝えします。
うんうん、よろしくお願いします。
は
い、
っていう感じです。はい。はい、
メッセージいただいておりまして。
はい。
まず、イガグリさん、ありがとうございます。
うん、
あ、そう、ホワイトデーでさ、そう、お菓子に、返すお菓子にメッセージがあるって話を少し前にしたじゃないですか。
した。
なんか、マシュマロは嫌いとか。
うん。とにかく、なんだろう。何あげときゃいいんだ。
なんだっけ、なんかカップケーキとかそんなんじゃなかったかね。
あ、そうそうそう。
なんかグミとかやべえんだよね。グミとかも、
あ、マシュマロ。グミ、マシュマロ、飴なんかその辺ダメ
だった。ね。うん。で、ホワイトデーにお返しするお菓子で様々な意味が含まれているとは。うん。
うん、
で、これらをゲームに例えたらどうなるんでしょう。お返しがスーパーモンキー大冒険とか。
ああ、
なるほどね。まあ、確かに、ホワイトデーのお返しにスーパーモンキーもらったらどうしたらいいんだろうって思いますね。
うん、あ、もうなんか、なんだろう、修行してこいってことかな、みたいな。あ、
でも
さ、俺にふさわしくなるまで。
逆に、これで。天竺行くぐらいまでずっと一緒だぜっていう。
あ、そうだそうだ。だから。
ことなのかもね。
あ、そうだね。だから、末長く、一緒にいようっていう意味かも。
っていうことかもしれないね、これ、ね。
そうだ。いろんな意味で、受け取れるね。
うん。なんか、
うん。
これは結構、伝える方と受け取る方で、こう、誤解が生じやすいかもしれませんね。
本当だ。そういう意味じゃなかったのに、すごいいいように取られちゃったとかさ。
もうね。
これすごいいいなと思って渡したのにさ。
うん。
私、何なの？私、中華体制なの？みたいな。
そうね。
うん。
わかりにくいかもしれないですね。
そうそう。え、何？なんか飲みの席とかでもあれクソゲーだよなっていう名前ですら出てこないようなソフトなのみたいな。思い出にも残らないってことみたいな。
そうね。確かにね。
お
難しい。え、私インドラの光なのみたいな。
そうそうそう。
どういう意味？
どういう意味？え、私頭脳戦艦ガルなの？どういう意味？
どうしたらいいのってなるね。
そうそう。何なのって。
うん。説明が必要だね。
どうしたらいいの？
うん。バレンタインデーに、そもそも女性側がさ、ゲームソフト送って、うん、で、男性がゲームソフト返すとかだったら、まあ、なんとなく話は通じるかもしれませんね。
そうね、それはいいね。
うん。
うん。
これ義理なんだけどって言ってさ、
うん。
なんかバンゲリングベイとか渡されるみたいな。
ギリだけど。
あ、ギリか。まあでもいい、ありがとう、みたいな。バンジリングベイってどういうことなんだっていう。
そうそうそうそう。
で、お返しに、じゃあロードランナーかみたいな。
うん。
あ、繋がってるみたいなね。まあ、あれは、バンギリングベイの、バンギリング帝国の地下で、ロードランナーが金塊を集めている話ですから。
超オシャレじゃん。
あ、繋がってるみたいなね。
わー、なるほど。
気づいてくれたみたいなさ。
うん。
すごい、そういう、いいじゃないですかね。
あ、いいじゃん、いいじゃん。隠しメッセージがあって、いいじゃん。
難易度高えな、ね、これな。
そうそうそう。
まあ、なんで、皆さん、なんか思いついたら、ぜひ、これはこういう意味じゃないかとかね。
いいね。
別に正解なんか一個もありませんから。うん、正解ってなんだって話なんで、なんか思いついたら送ってください。
はーい。
そして、いがぐりさんもう一つ、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
そう、魔女っ子大作戦とかの話を前回しましたけど、
はいはい、
魔法少女ね。
うん。
記憶に残る魔法少女作品は、姫ちゃんのリボンですね。おー、いいっすね。聖地巡礼にも行きました。あ、聖地とかあんの？
聖地があんの？
あれ、舞台、どっか、
どこなの？
ちょっと調べてみるか。
なんだろう、群馬とかかな。いや、なんか勝手なイメージ。
どうなんだ
勝手なイメージ
だね。なんか、
東京なのかね。
舞台があるんすかね。
すげえ群馬っぽいけど。違うかな。
どこなんだろうな。
東京なのかな ?23 区なのかな。
待って、これか？風立ち市という舞台、街を舞台とする物語であるが、東京都国立市をモデルとしている。ああ、そうなんだ。で、風立中央公園という名前で登場する噴水のある公園は昭和記念公園がモデルとなっており、主に作品中に登場する噴水をはじめ、アニメ初期オープニングに登場するイチョウ並木等がある。あ、そうなんだ。
23区外だ。
いや、まあ、そうですけどね。
うん。
あ、そうなんだね。
へぇー。
あ、これ国立市なんだ。
へぇー。
あ、それ初めて知りました。
うわ、ありがとうございます。
風立大中学校、確かにそうでしたけども、あ、国立市なんだ、これ。
へぇー。
あ、なるほど。で、ところでお二人に質問なのですが。
はい。
魔女っ子と魔法少女の違いって何だと思いますかと。人間と魔女の違い、先天的に魔法が使えるかの違い、はたまた大人の事情によるものなど。
そうじゃない？なるほどね。血筋じゃない？
ん？
血筋が、魔女、もともと魔女の血が流れている人は魔女っ子なんじゃない？
ああ。
ってことなんじゃない？
で、魔法少女はなんかそういう、
なんか授かり系。
ピノピノとかから、フェザースターの力を授けられたと、そんなような感じ？
そうそう、なんか、タナボタ系じゃないけど、なんかその、なんかパーマンっていうかその、なんか、選ばれし系？
なるほど、どうなんだろうね。魔女っ子と魔法少女か。ちょっと調べてみましょう
か。だから、魔女の宅急便は魔女っ子のイメージですけどね。魔女の血だって言ってっから。おー。普通の女の子がやっぱ、何かの力を授かるのは魔法少女なのかな。どういうことだろうか。
確かに魔女っ子は魔法の国に生まれた、生まれつき魔法使いの女の子。
血筋や。
サリーちゃん、マコちゃん、チャッピー、メグ、チックル、ララベル、ルンルなど。で、魔法少女はアイテムなどをもらってある日突然魔法が使えるようになった普通の女の子。クリーミーマミ、ペルシャ、マジカルエミ、パステルユミなど。と解釈している人もいるのではないでしょうか、と確かに書いてある。なるほどね。
うん。
まあ確かにそうなんすかね。
うん。
まあ、いろんなご意見があるとは思いますけれどもね。
うん。
でさ、これ姫ちゃんのリボン、ウィキペディアで見るとさ。
はいはい。
略称は姫リボ。
ひもりぼ、
ひめりぼ、あるいはひめちゃん。いや、ひめちゃん
でしょ。ひめちゃんでしょ。
ひめりぼとか聞いたことねえんだけど、呼んでた人いますかねえ。
そうだ。あ、でもなんかね、あのね、あれらしいよ。なんか、動物の森もさ、今、あつ森っていうらしいからさ、あつ森ってもう、ね、信長以外。
あ、そっちね、あの、舞の方ね。あつ森を舞うってやつね。あの、ほら、つけ麺もあるじゃないですか。熱盛っていう
か。ああ、そう、熱盛。ああ、そっちか。
麺があったかいやつね。
なるほど。
姫リボってすごい。なんか、リボ払いのさ、あの、 ちょっとゆるふわ感出たやつみたいなね。
なんか女性の、
そうそう、
女性のため の,
のリボ払い、
あのリボ払いみたいな感じだね。
姫リボ
で、レディースセットみたいな。
今月も安心とか、
そうそうそうそう。
のショッピングみたいなさ、
うん、姫リボならみたいな。
あ、そう、そんな感じ、そんな感じ。
姫リボなら楽々みたいな。
そうそう、初めて聞いたな、姫リボって。本当にこれ呼んでた人いますか、姫リボって。姫ちゃんはさ、まあ普通に言ってましたけどね。
うん。
姫リボ。はあ。今、もし、姫リボって言ってた方がいたら。
うん。うん、
ねえ。あとで、姫ちゃんのリボンは、あれですね、最近っていうか、2年前ぐらいに、さ、あの、単行本最新刊が出たんですよ。
え、どういうことそれ、リメイ、どういうことその後の話？
いや、そうそう、あのね、60周年記念でリボンの、
ちょっと、うん。60
周年記念の時に、姫ちゃんのリボンの書き下ろし新作があったんですよ。
あったか。なんか、ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないから、ちょっと、飛ばしてほしいんだけど、あれさ、姫ちゃんのリボンって最終的にどうなったの？なんか、何？リボン返すの？なんでリボンもらったのかも忘れちゃったんだけど。
あ、それ、壮大なネタバレになりますけど、大丈夫ですか？
壮大な、だから今回ちょっと1分ぐらい、ちょっと飛ばしていただければ。
だから最終回で、リボンを返すっていうか、魔法の力なくなっちゃうんですよ。
あ、なんで？
あのね。
なんか引き換えたの？
なんだっけな、俺も最後の方あんま覚えてないんだけど、で、なんか、卒業式かなんかで終わるんだよね、本編はね。
あ、中学の卒業式。あ、そうそうそう。
うん、
へぇー。
で、その、番外編っていう、その、2、3年前に出たやつに収録されてるんですけど、
はいはいはい。
その卒業して高校に入るまでの話が、載ってますので、
春休みみたいな。
あのね、受験とかその辺の話。
ああ、そうなんだ。
姫ちゃんが。で、結局、大地とどうなったんとかいうのもちゃんと描かれてますんで。うん、
へぇー。
なんで気になった方は、姫ちゃんのリボン、単行本11巻目の短編集っていうのが出てますから。ぜひ、読んでみていただければと。
思います。
うん。いや、でもね、本当にこれ、
ポコタもどうなった
の？あ、そう。
ポコタ
60周年の時も言ったかもしれないんですけど、
うん、
あのね、本当に水沢めぐみ先生ね、全然その絵柄変わってなくて。
あー、でもそうだね。昔その姫ちゃんのリボンの前から読ん、その、連載の時からも変わってないな。
うん、うんうん。なんか、結構さ、その60周年でいろんな作家さんが読み切り書いてたんだけど、
うんうん、
結構、っていう感じの、もあったのね、作
品的に。ああ、絵柄ね。
あれみたいなのあったんですけど、うん、姫ちゃんのリボンに関しては、全く変わってなくて。
すごい。
で、まあ、その単行本の後書きみたいなの見ると、
うん、
当時のコミックスを見ながら書きましたって書いてあって。
ああ寄せたんだ、当時の自分に。
すげえと思って。いや、本当にね、全然変わってなくて。すげえなって思った。まあ、水沢めぐみ先生すごいと思った。ちょっとね、星の瞳のシルエットとかやばいぐらい変わってて。
あ、それはやばそう。
あれ？
すげえ変わってそう。
あれっていう感じだったので。う
ん、星の瞳のシルエットの続き、まあ、海くんと、まあ、でも最後海くんと、
あれね、そうだ、今ね、星の瞳のシルエット続きやってんだよ、なんか。
マジで？何？結婚して子供とかいいのか
な？なんかね、
それ系？うん。二世系？
ウェブでなんか、続いて、星屑セレナーデっていうやつ。
星屑セレナーデ
なんだけど、これ、
うん、
その読んでる人がね、言ってたんですけど、
うん、
全然話が進まないと。なんかいろいろこいつ誰の子供なのみたいな感じでいろいろ出てくるんだけど、
うん、
全然話が進まないって言
ってた。すげえな、足踏みしてる。
なんでまあ気になった方はその、あ、でもこれ、あれだな、第1巻が発売って書いてあるから、ウェブからコミック化されたみたいだね。
あ、へえ、じゃあ、まあ、売ってる。
うんうんうんうん。
売ってるかもしれないけど。うん。早めにゲットしないと。
星の瞳のシルエットの20年後を舞台にした続編。
へぇー !20 年後、
うん、
30過ぎ。あれ、高校生だっけな、
そうだね。うん。
はぁー。あれ、
くずみは、天文学の教授って書いてあるね。
へぇー。
ほうほうほうほう、なるほどなるほど。
でも絵柄が変わってるでしょ、ね、
結構、っていう感じ。いや、その、60周年記念の読み切りは、その、このセレナーデじゃないからね、星の人のシルエット本編の読み切りなんだけど、はいはいはい、ね、あれっていうぐらい絵柄変わってますから。
まあ、矢沢愛先生もだいぶ変わったからな。
まあね、まあね、もう、
工藤静香的な感じから。
まあ、そうね、うん。まあ、ただ皆さんぜひ、あの、そういう作品も読んで感想などね。
はい。
いただければと思いますけども。
思います。
そして、私は引き続き東証ダイモスを見ておりまして、1日1話ずつぐらい。
そうだ。
でね、ちょっと進展があって。
あ、動いた？
あのね、バーム星ってその地球と敵対してる、
はいはい、
ヒロインのエリカの、まあ、故郷ですけど、
うん、
そのバーム星と地球はずっとこう、戦いを最初から続けてたのですが、バーム星側にも和平派がいると。
ほー。
地球人と平和にこう手を取り合いたいっていう人たちがいて、うんうん、レジスタンスみたいなやつが、
は
い
は
い、で、
うんうん、
その人がエリカとこうに接触してきて、
うん、
で今その地球でバーム星人がこう和平的なレジスタンス的に活動してる奴らがいて、地球に、
ほうほうほう、
そこに今エリカたちが逃げてきたと、落ち延びてきたっていう感じになって、
あ、それは止められなかったんだ。
そうそうそう。
見つからなかった。
見つからずに来れて。
おお。
ただ、その、行くときに、その、
うん、
和平派の副ボスみたいな人がいるんだけど、メルビっていう人がいたんですけど、その人がね、うん、エリカを逃がすため死んでますね。
ええー、
なんか、そいつは、バーム製のボスの、オルバン大元帥って人がいるんですけど、
うん、
その人の甥っ子で、で、もうなんか、不良でもどうしようもないやつっていう風に言われてて、
はいはいは
い、
い
つも酒飲んでるやつなんですよ、
うん。
で、エリカを俺の嫁にするとか言って、なんか、連れて行っちゃおうとして、で、エリカの兄貴のリヒテルも、いや、そんなことは許さんとか言うんだけど、自分より偉い大元帥の甥っ子なんで手が出せなくて、で、エリカを連れて行かれちゃうと。で、思ってたら、その、どっか行く途中に、そいつが、急にシラフになって、
うん、
いや、実は、私は、その、エリカのお父さんがね、リオン大元帥っていう、一個前の大元帥がいるんですけど、その人は和平派だったんですよ、もともと。で、地球と、こう、友好条約を結んで、地球にバーム星人を移住させてくれませんかって言ってきたんだけど、
うん、
その会見の場で争いが起こって暗殺されちゃって、で、戦争になっちゃったんだけど、
うん、
そのリオン大元帥の意志を継ぐものです、みたいなのをエリカに言って、あ、
うん、
そうだったんですねっていう、その、酔っ払ってな仮の姿でした、みたいな。で、エリカをレジスタンスのとこ連れて行こうとするんだけど、そこでバーム星人の方から攻撃を受けて、
はいはい、
で、やられて、エリカ様だけでも逃げてください、みたいな感じになって、死んじゃうっていう。だからいろんな犠牲を払ってエリカは今その、レジスタンスのところに来たと。
はいはい。
ただ、その、いる場所からダイモスに連絡すると、
うん、
レジスタンスの場所がバレちゃうから、
うん、
バーム星から攻撃されちゃうんで、
うん、
その、カズヤが、今君はどこにいるんだみたいなこと言うんだけど、
うんうん、
言えませんみたいな。今は言えませんっていう。
おうおう。
でも私は、平和のために戦いますみたいなことを言って、で、ああ、うん、その、ダイモスと、その、まあ、会えないけど、エリカたち、レジスタンスと、こう、手を、協力して、バームセ戦っていくんだな、っていうところまで今来たんですよ。
おー、
ちょっと面白くなってきて、今までの、その、逃げて、連れ戻されて、逃げてとかじゃなくなってきたので、うん、で、ちょっと思ったんですけど、その、戦うお姫様、
うんうん、
平和のために戦いますっていうエリカを見て、
うん、
あ、これ、ガンダムウィングの、リリーナみたいだな、と思って、
本当だ。
ね、あれも、あいつもほら別に自分戦わないですけど、ただ平和のために、こう、旗頭というかね、うん、自分が立ちますみたいな感じになったじゃないですか。
なったなった。
サンクキングダムの女王として。
うん。
あ、だからこういうのの原型はこの辺にあるのかなっていうのを見てて、
お
思いましてですね。
うん。
いや、ちょっと面白くなってきましたね、これはね。
お よかった。
うん。まだ、ただ、まだ20話なんで、あと半分以上ある。
半分ある。
半分以上あるんだ、まだ。44話とかなんで、全部で。長いな、これ。
半分でやっと動いたんだね。
うん、いや、でも本当に私、子供の時大好きで。
はいはいはい。
超合金も持ってましたからね。
あ、そうなんだ。
でも、こんなに長いんだな、っていうね。
おー。
まあ、ちょっと引き続き、まあ、大門さんなんとか最後まで見ようと思いますので。
一日一話
一日一話ですよ。本当に。そんぐらいのペース。
まあ、でもまあ、4月中には、ね。
まあまあまあ。
終わる。
うん、っていう。
ので、終わるので、
釘を。いや、面白いんだけどさ。
そうそうそう。
面白いんだけど、やっぱ長いんすよ、その、40何話って。だ今のうちアニメ大体13話ぐらいじゃないですか。
そうそう、ね。
で、DVD でなんか1話つくとかさ。
うん、
そんな感じで、40話とか結構しんどいなーっていう。で、しかもダイモスってさ、別にゼータガンダムとかみたいにさ、なんか乗り換えたりしないから。
あ、ずっと同じなの？
鉄頭鉄尾ダイモスですから。出てくるその地球側のメカってダイモスとガルバ FX2 っていう戦闘機みたいなやつ。それだけですからね。もうバリエーション、敵はいっぱい出てくるよ。いろんな種類出てくるけど。
出てくるけど。
地球がそれしかないですから。もうバリエーションが少ねえっていう。
それでなんとかするしかない。
なんとかするしかないっていう、
ね。ああ、それですごいな、子供がよく。
ねえ。
おもちゃとか売ってなかったのかね、おもちゃ。
あ、だからその、ダイモスの超合金のやつは私持ってて。
うん。
で、変形させて遊んでった時に、なんか、あの、脱臼したっていう、あの、思い出があって。
脱臼した
っていうね。
すごいね。
で、病院行って、なんか入れてもらったっていう。
力が入りすぎたね。
ね、多分ね。なので、あの、ダイモスの、はいはい、まあ、皆さんも別に興味ないかもしれませんが、あの、進捗を話していきますので。
はい。
はい。というところでいいお時間になりましたので、
はい。
いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。